それでは受けのセミナーを始めていきたいと思いますが、最初にお願いします。恵方のお父様、この受けのセミナーの時を持ち寄されありがとうございます。あなたが豊かにセミナーを通して私たち一人一人に予言の恵み、また予言の祝福を豊かに与えてくださいますようにいたします。最初にイエス様の名によってお願いします。
アーメン。
それでは神様に感謝を持って、賛美していきたいと思います。それではリバイバルが始まったお賛美になります。霊に開会正解から始まって、こう霊にドシッとくると説教だ
ことですね。で、だから予言に関しては、まあ、予言が中心だけど、予言は絶対に引いちゃいけない。予言を始めると必ず誤解されるし、中止が起こることになるけども、しかしすごい祝福を受けるんだけども、だからどんなことがあっても引いちゃいけないということをかなり言われていましたし、あと他にもですね、いわゆる戦いが、これから戦いが始まる。でも、ね、でもそれを通して神の助けを受けて、神が勝利を与えられるということだったんですね。だけど、黙示録のこれからの時代が入っていく中で、いよいよちょっと今までないレベルのことが始まっていくんですね。その時限りなのは御霊の賜物なんですね。黙示録の時代、白馬の勝利ですね。聖書に書いた方がいいかな。そう、これからしばらくの後、観覧時代に入って、まあ、中途半端なと、ね、最初の3年半と後の3年半があって観覧時代で、こちら大観覧ですけど、これで空中景況、空中景況、ね、空中景況、空中祭になって、これで6つの福音と6つのラッパ、6つの鉢がある、6つ、7つです、7つのね。その一番最初は白馬なんですね。白馬になったので、これはキリストです。反キリストという人が座れないキリストですね。一番最後の史上最後の時に、白い馬に乗って、やっぱり白い馬に乗って、やっぱりキリストが来られるんですね。そこで最終的には勝利を取られて、千年国が始まるんですけども、一番最初、一番最後がこう白い馬なんですけども、でこの時に、この7年間に人類の2分の1が死ぬんです。正確に言えば、最初に3分の1が死んで、4分の1が死んで、その次残ったものの3分の1が死ぬから、足して2分の1になるんですけども、で、それだけの大の人が死ぬ時に、最初にこの3年半にものすごい救いが起こるわけですね。ちょっとすいませんね、丁寧に話せばいいんですけど、ちょっと書き足したから話しますけどね、もう読んでるから分かると思いますけど、でこの私感動したのはね、終末の礼拝があるってね、84年の4月1日から言われてたんですよ。で私はそれよく覚えてるんですね。終末の使命とリバイバルと終末の使命というのは別であると言われてますね。で確かに終末のリバイバルはこれなんですね。で終末の使命ってのはこの終わりのことについて目標が開かれてきて、今人々に伝えている使命があるんですけども、でこのリバイバルは何で感動かというと、使徒行伝から見ても、黙示録から見ても、今の時代から見ても、聖書に書かれている最後のリバイバルの成就が来ようとしているんですよ。だから単にその人の感情だとか、気持ちの声だとか、状況証拠でなくて、御言葉から見て明らかに、ここでリバイバル起こるということが分かるわけですね。その御言葉に書かれている、その、ペンテコステに匹敵するか、それ以上の働きが来るときに、私たちは今から出会おうとしているわけですね。なんかワクワクしませんか？真面目に。で、あの時の弟子たちというのは、今はペトロとかいうのがすごくなってますけど、考えてみれば、ペンテコステ前のペトロなんてだらしないもんじゃないですか。あ、すいません。だから、そう考えると、これは私たちだって全く足りませんけど、神様が使ってくださるということに対してすごい期待感があるわけですね。で、その時限りなのが、あの時もそうだったけど、この見たものとあるものなんです。もちろん21世紀はインターネットとかね、間違いなく3位体がものすごいポイントだと思いますけども、でも核となってもちろんこれたまものなんですね。はっきりなものなんですね。だからこのたまもの中心になっていることはね、ものすごい重要です。だから今なんていうかな、すぐにパッとね、だから結果が出ないからといってね、投げない。何度も言いますけど、秋元牧師はもう今は言いませんけど、もう 4,5 年前になっちゃったかな、いつも言ってましたね、予言の話をしてね、何年やっても変わらない予言で、旋回運動、1回目の旋回運動が一緒で、ね、告知がこんなになったとかね、ね、5年前と何も変わらないけど、言ってましたね、覚えてます？ 4、5年前は言ってたじゃないですか、今言わないでしょ。なんでかって言ったら、はっきり今は予言が変わったんですよ、ぐっと開かれて。で、言われませんよね。で、ある方はその、ね、こういうふうに言われてくれて、癒しの傾向は、癒しの段階はね、こういう傾向性があるんですけど、予言ってのはこんな感じなんですよね。大体ここら辺でも嫌になるんですよね。それでね、やめちゃうんですけど、やめないでやりつけてるとグーッと伸びる。今、九州の牧師のある夫婦は毎日やってますね。この夫婦どっかでね、ブレイクすると思います。夫婦いながらやってますけどね。で、あとここではデボラ夫人と泉ちゃんが中継になったんですよね。最近チェックしたら予言の数が少ないので、ちょっと心配しております。悪い意味じゃなくて、ね、中継にやってたからね、せっかくやってきたから、ここで行かない方がいいです。でなぜか言ったらカリスマがこの時の鍵になるんですね。で予言の賜物でなかったとしても、予言することによって他の賜物が開かれてくるから、予言ってのは神の声を聞こうとするから、 霊的に神の声を聞こうとするからすごくポイントになるんですね。それをしっかりやっておくと聞き従いとか他の賜物であっても霊的なことが感性がシャープになるから、やっぱりこれはすごく重要ですね。しっかりさせておいてほしいと思います。それ で今日のところ言いますけども、しかし予言を通して神様を語るし予言を用いてくださるんですけど、ね、必ず吟味しなきゃいけないということで、今日のテーマは吟味です、まあ、もう一つは教会ということですけど、今日は吟味ですね。これすごく重要です。主のクリスチャンセンターというのはカリスマを用いる教会、特に予言を通しての終わりの時代の働きを担う教会ですが、同時に吟味し見上げる教会です。この吟味をしっかりさせることが大事ですね。で、吟味がどれくらい正確に神の恵みによって神の助けによってできるかってことが、実はカリスマの働きと関わってくると思ってください、ね、で、最初に、まあ、示しの成就のことが書いてあって、マーリン・キャロさんのセミナーのことが書いてあります。今は監視と賛美とリバイバルキャンプという名前になりましたけど、私今年行くことになりました。10年ぶりですよ、うん、イスラエルとなんだっけパトモスは結構行きましたけど、アメリカはね10年間教科書は結構行ったんですけど、私は行けなかったんですけど、10年ぶりに行くことになりましたね。だから本当に感謝してますっていうのは、リバイバル始まりましたって初めてのアメリカですよ。だからね、おしぼし一緒に行きましょう。いや本当に本当に、ねね、で、あやさんも行くといいね。オンラインしてないから、オンラインしてるんだ、あ、してるんだ、じゃあすみません名前出さないですね独身最後にアメリカに行ってそれで、それで何かというと、この時に私この時いたんです。2006年の3月ね、この時一緒にいたんです。この警護をして久保田保守の子なんですけども、ある日の朝総点検の時に主の言葉が示されて、なんか特別なことが起こるって示されて、まあ、横にいた久保田君にパウロス言われたんですよね。で、その次の時に、なんだっけ、ボディーブリアハウスに乗ってる時にスティーブさんが入ってきたんです。派手なネクタイしてね、ね、アメリカにもあるわけですよね。入ってきて、ね、なんかね、こう明るくにこやかに入ってきたんですけど、我々乗ってたからね、最初はね、なんだと思ったんですよね。ね、テレビ撮らせてくれとか、こうなんか撮らせてくれってからね、まあ、もう仕方ないや、わかりました、はい、どうぞって言ったんですね。だから、アメリカのテレビに出れるとか言うからですね、パウロス君、会長に書いてますよね。アメリカで有名になっても仕方がないなと思ったけど、ね、そしたらですね、実は、その、アズサガイリバイバルの、ね、歴史の DVD に載ったわけですよね。なぜか知らないけど、ロバート君がかっこよく残ってるっていうね。ね、で、パウロスも言ってましたけど、これ偶然と思えないですね。2006年から始まった、2006年っていうか、1906年から始まったアズサガイリバイバルのっていうのは、この終わりの時の、この時のリバイバルに至る最初の始まりだと思うんですよ。その歴史の記録の中に我々がたとえ一場面でも加わったっていうのは偶然と思えないですよね。はっきり私たちもそれに、他もいると思うんですよ。でも私たちも間違いなくその働きに召されてるってことを感じます。これはなんね、やっぱ大きいですよ。最初から終わりのリバイバルって言われてて、そういうところに全然意図してないのに入っちゃったっていうのは、神様がはっきり本当にそこに召してるぞっていうことを確認くださってるからね。で、それが、ね、あるんですね。そして、まあ実際この時のね、証書いてますけど、今もっと関わりが深まってますから、この段階でも分かってるけど、もっと関わりが深まってるので、これからね、いろんな関わりが出てくると思います。おそらくアメリカでね、ヒットが出るって言ってましたけど、まあそういうのが現れてくるんでしょうね。予言では海外でヒットして逆輸入されるっていう、ね、そうね。で、その次にそのスティール兄弟と関わった時に、その来た人たちが、当時安らぎ、今風の響きですけど、すごくそれを感動してくださって、それを歌いたいとかカバーしたいという人が決定できて、実際起こってきてるんですね。で、今までも言ってたんですけど、今度は本当にその彼の番組で流してくださるっていうね。アメリカ人はね、なんかこう言うからね、あれなんですけど、今度は本当にいよいよ流してくださるってことを言ってるから、ちょっと今までとは違うと思います。真面目に英語で詩を書ける人は書くといいと思いますね。あの日本語も大事なんですけど、英語は何というか世界で歌われるのはやっぱり英語だからですね。今はですね。で、賛美の働きに関して面白いこと書いてあって、消えるかな、消えますよこれを恐れてたんですよねいいです。いや、実はねウェイトティッシュを持ってきてるんですよ。まずティッシュです。あ、ティッシュだよ。消えますね。
あ、
これに時間かけたら困る。じゃいいや。で、何あの賛美に関して、神様からの予言は、まあ、当時 CD って言葉はないからレコードが出る、そして歌集ができて世界で歌われるって予言だったんだね。ところが実際は全然開かなくて、10年ぐらい経った時に東京の礼拝で一人の黒人がわざわざ秋元牧師に礼拝終わったって言いに来たわけですね。言わなくていいのにね、あの賛美が恵まれません、長すぎるとか言って言わないで帰ればいいのに、わざわざ言いに来るね、まあそこでカチッと来れればいいけどね、確かにって思ってる人がねそういう、だからもう本当にどんどこだったわけですね。そのどんどこの時にそう言われた後に神様言ったんですよね、今こそ歌詞を作れって。面白いなと思うんですよね。普通そういう時はですね、まず祈りなさいとかね、なんてところは最悪の時に歌詞を作れって言ったんですよ。で、あの調子が悪い時にですね、路上に行けとかですね、コンサートに出なさいと言われることがありますので、いつもと言いませんよ。でも神様に言われたら引かないでください。神に言われたらですよ、神に言われてないように無理しちゃいけません、ね、やっぱり体調管理しちゃいけない。でも主に言われたら引いちゃいけないんですから、あの派遣でも一緒ですね。主に言われたように無理していく人は全然ない、体がきちんと休めばいいんです。だけど神様が祈るとどうしても言った時は引いちゃいけないですね。で、そのどんどこの時に歌唱を作りなさいと言われて、あの2月の人教祭会でね、よく覚えてますよね、白紙でも出します、ヘナヒナマジでも出しますって言ったんですよね。で、あれ、あの面白いのは、おそらくパウロ牧師は親切に言ってしまわないと引いてしまうと思ったんじゃないかと思うんですよね。で、パウロ牧師ははっきり言われたんですね、ブリックホールでしたよ ね、よく覚えてますよね。で、そこから始まったんですよ。で、安田家の歌12週と風の響き3週でしょ。で、パウロ牧師も言ってましたけど、こんな続きません、普通は、こんな続きませんね、普通はね、特別な神の手があることを覚えました。だからやっぱあの主が言ったことは恐ろしいなと思うんですよね。でもどこでスタートしたかったら、どんどこなんです。であの結構ね、最悪の時って語れる時なんですよ。だからあの最悪の時とかどんどこの時否定的にならないでね、そういう時って神の声はね、すごく聞きやすくなってるし、そこで語られる言葉ってのは自分に立ってたら進めないでしょ。そんなこと言ったって言っても本当に神に立つ人はそこで踏み出せるから。いや、あのさらっと書いてあるけどすごいですよね。人教世界ブリコールがすごいでかいところでね、みんなの前でですね、歌唱出しますって言っちゃったんですよね。ヘロヘロ申しても白紙でも出しますって冗談のように聞こえたけど、あれ半分本気だったと思いますよ。もう最悪白紙も出すとってさ、神様への信仰告白でね、何があってもやりますっていうね、言っちゃったら弾けないでしょ、早く言っちゃったら。でもそれがあったから今これだけ来てるわけですね。だからあの賜物の働きでも皆さんの人生の導きでも、それとも大事なところです、ね、そのどんどこの時に語られることがあるってことを知っておいてください。それで、しかし、ね、必ず吟味するっていう113ページ、本持ってる人は見てください。ちょっと大事なところだから、ここだけは言います。さて、神が語られたら、それに従うのが最善です。従うことを通して多くの恵みを見ます。もし従う力がなかったら、祈ってください。神が力を与えてくださいます。従う力は基本的にないですよね。だから祈ることが進みます。神の声が聞こえないという人がいるなら、祈ってください。祈りとともに聞くのです。それは優しい方ですから、必ず耳を開いてくださいます。それでもわからないという人は、語られていても気がつかない人か、答えた内容を認めたくない人か、まだ取りが来ないので、もう少し見て思って祈るべき人ですって書いてある。面白いんですけど、あの一つはね、よくわからないって人はですね、これはある。これはまあ、祈っているところがあるようになります。もう一つはね、あの内容を認めたくないとき。例えば、まあ、わからないとか、右に来なさいって言われてね、わかるなね、右に来なさいって言われてね、三段やってね、やっとあの目の前の車を左に曲がったらですね、あ、左だとか言ってすぐ次に左に、これは最初から自分の中で左って決めてるわけですよね。そしたらね、いくら右に行きなさいって語られてもね、聞こえないし聞こうとしないんです。で、結構ねこれ多いんですよ。実は牧師になって自分も含めてね、結構人ってそれ多いと思う。だから神の語りかけを聞くときに本当に心をニュートラルにして、本当に神様のおっしゃることは何でも受け取りますっていうふうに、神様あなたに言われることを正しく返してくださいって祈らないと、結構自分でもうなんかこう決まってることで、そんなことは語れることはないとか、もうきっとこうにこうするんだっていうふうになっていていくことがあるんですね。あのいつものようにエレミア書42章で、ね、あの彼らがエレミアに向かって、あなたおっしゃる通りどちらでもしますって言って、なんかどこかにどこだったっけ、くだれって言われた時に、そんなこと神がけないって言うんですよね。あれは明らかに口ではですね、おっしゃったら何でもしますって言ってるけど、 決まってるわけですよ。言ってることが聞いたらものすごく謙遜でね、あなたが言われることなら良くても悪くてもしたらやりますって、まあ、すごいなんか聞いてるとね、素晴らしいこと言ってるのに、エレベーター言ったら神はそんなこと言うわけがないって言ってるんですよね。でもあれね、結構人多いんです。だからこの認めたくないってのは結構あるので、本当に神様おっしゃれば受け取りますっていうことを祈っておかないといけないんですね。もう一つはね、忍耐なんです。これが少ない人はいません。待たされるんです。で、信仰生活において忍耐を学んだ人は宝ですから。これと書に、試験済みの信者ってことが言語でね、訳は何て書いてあったっけ、本物の信者って書いてあったかな、なんか、ね、あれね、言語の訳で言うと試験済みの信者ってなんですよ。どういうのが試験済みかというとね、忍耐を学んだ人ですね。でパウロ牧師を見てるとね、本当に忍耐を学んだ人だと思うんですよね、いろいろ。で、レアンね、これ必ずでもうかなり出てると思いますけど、この忍耐は嬉しくないんだけど、この忍耐の訓練を正しく通過すると神の働きが必ず開きます。だからね、なかなか語られないことがあったり、あるいは語られてもなかなか成就しないことがあったりするけど、その忍耐を切らさないで神の言葉を待ち望む、与えられたことの成就を待ち望むということをね、学んでおいてほしいと思います。その上でね、聞けばいいだけじゃなくて吟味しないといけないということが書いてあります。吟味することによって初めて正しく従っていくわけですね。吟味をしない結果、114ページ、多くのクリスチャンに失敗が許されています。御心を行った結果も明確に現れますし、御心を行わなかった結果も明確に現れます。気をつけなければなりません、ね、でも失敗した人はそれを大事にしてほしいと書いてます ね。失敗を通して学ぶことが多いからだと書いてますから、じゃあどうすれば吟味を正確にやれるかというと、これはですね、この章の一つのテーマなんですけども、吟味の時にすごく大きなポイントは実際的なことを大事にするんですね。改善だったらお金がある人は例えば仕事の休暇が取れる、結婚してたら家族の、確認が取れる、あるいはなんか誰かの介護してたらその介護がなんとかうまくいくとか、そういうその実際的なことがちゃんとお金が取れるかってことなんですね。で結構これをね、今のところはね、昔はこの実際的な部分が弱い人が多かったんですね。特に霊的なタイプの人、霊的なタイプの人は気をつけてください。実際的なことの確認をしっかりさせる、これはすごく大事です。で、私たちというこの方が好きなのはね、パウロさんこう書いてある、回線に行く場合どうするか、115ページ真ん中、さて私の場合、パウロ牧師の場合、海外宣教に行く原則を作っています。借金は見殺せないと思いますので、借金で行かないことはもちろん、まあ、今はミッションのお金で行かれますけども、生活費以外に派遣費が与えられた場合ってことですからですね。これはすごく重要なんですよね。結構生活費をね、全部持ってってね、これこれだって、あとは任せたとか言ってね、いやいや、あるんですよ。これは、横暴と言います、ね。指定献金は別ですよ。指定献金に来た場合はそれ使わなきゃいけないから、それは別ですけど、ね、ただ、30万って祈ってて、30万来たと。もうこれは間違いない回線だけど、回線っていう指定献金がない場合は30万与えて、実は支払いがいっぱいあってね、支払い全部したら20万ぐらい支払いで、で生活費10万円なら、それまずそっちに当てないといけないですよ。指定の場合ですよ。指定できたらですよ。指定でない場合は。言ってることありますか ?30 万円で30万来たからといって、ちゃんと支払いがあったり、生活するのがないのに、それを無視して、30万円で30万来たから、これは会社だ。ね、あとは頑張ってくれ。ね、検討になるって言っちゃいけないんですよ。いや、今の人は大丈夫だけど、結構昔あってね、それでね、わざわざ書いてるんですよね。で、これはパウロ牧師はそうしなかったって、さらっと書いてあるけどね。私すごく奥さんや子供に対して愛情があると思います。やっぱりきちっとね、経営である、ね、これはすごく大事ですよね。だから生活費は生活に使うものですから、余りがない限り他に転用しない。だからそれを覚えてください。で、派遣する人は派遣金が来なきゃいけない、ね、あと、もう一つはね、11献金も含めて祈ってください。求めるときはぴったり祈っちゃいけません。ぴったり祈ったら11献金したら大変になるから、十字献金も含めて祈ってください、ね、で、それを超えて主が導かれる場合はありますが、ありえると思いますかって言われる、それはごくわずかでしょう。で、秋元君この段階で100回以上会社に行ってるけど、そういうこと一回もなかったと。だからきちっとそれが与えられたってことを言ってるんです。だからこの境内に関してね、 ちゃんとそのための経済が与えられて、しかも残る家族がいた場合はその家族のための生活に必要がちゃんとあるんだっていうね、これをしっかりさせておいてほしいですね。でもう一つは奉仕でいく場合、実際派遣の場合は役割があるかってことです。これも大事なんですよね。やたら人数多くても意味がない。だから役割があるか、まあ、今はブログも大事な人だからね、ブログでもいいですね。うちの教会ののぞみちゃんはもうブログで会社に行くって燃えてますからね。であと通訳がいたり、で説教者がいたり、まあ、説教者が2人ぐらいいててもいいんですね。通訳が2人いれば説教者が2人いたらチーム上がれるからね。で1人でもまあ説教者が2人ぐらいいてもいいと思うんです。仕事の説明に3人はいらないね、通訳が1人だったら、ね、だからあと通訳2人だったら3人でも4人でもいいんですけどね。そういうことで実際に会見の場合はそういう役割がいるわけですよね。交渉する人とかいろんなね、そのことが書いてある。それがあるからですね、116ページ、奉仕の場、目的が明確にあると、ね、教会奉仕クルセイドやチームとしてあるということ、で自分個人がそのチームの中で役割があるということ、この2つですよね。あと祈りという役割もありますから、これもとってもいいですからね。でそれをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。でこれは会社に限ったことじゃないですよね。いろんなことにおいてそれが適用できます。でもう一つは身です。本当に身がついたかどうか、予言でも導きでもその結果身がついてるかどうかってことがすごく大事なんですね。ただ身がついてるかどうかの時に忍耐がいるので、すぐに身がつかないから導きじゃなかったって言わないように、ある忍耐の時ってなるからね。ただ会社なんかはやっぱりそこでねすぐ出ると思うんですけどね。面白いのはこの、ね、魚魚釣りの話で書いてあって、魚の釣り方という本が A と B があって、 A の本で釣れず B の本で釣れたと。しかも1回じゃなくて A のやり方やったら全然釣れず B のやり方やると何回でも繰り返してるんだとなった時は B の方法がやっぱりいいわけですよ。そうですよね。ところが面白いと書いてあるよね、これね。B の方法で釣れたら B の方が正しいと、しかも継続的にその結果を釣るならそれは確かと言わざるを得ないと。結果は神の心を行ったか行わなかったの吟味の大きなポイントであると。本当に神が言ったならばその結果は出る、しかも継続して出るならばまず間違いないだろうと。しかしこういうふうに聞き従いとか予言もおかしいという人たちがいますが、おかしければおかしい結果が出るのです。おかしくて正しい結果が出るはずがありません。仮にたまたま当たってもそれが継続するわけはありません。もしそれでもおかしいという人がいるならばそういう人がおかしいのです。ここははっきり書いてあるでしょ。これでもこれ大事なところなんですよね。伝統を持っている人はね、何があってもおかしいと言いますから。で特にこれからそれはもう避けられないと思ってください。いよいよこれから戦いが始まるから。だからだからこう本当にその結果はどうかっていうことをすごく大事にしないといけないんですよ。例えば賛美隊に召されてるって言って出て行ったら、その神様は賛美隊に召してるならば歌う前はあるでしょうけど、それに関係なくその賛美を通して神が働きますもんね。やってくれますもんね。本当に上手い人だけじゃないですよ。飯がある人は働きますもんね。だからこれは本当にだからそこですよね。驚いてたりしませんか。なんで私のこんなに頼んだら働くんだろう、まあ、みんな隠しのうまいからそんなことないわけだけど、ね、本当に触れられますもんね。やっぱりそれは神様の飯があるとそうなんですよね。それを、ね、しかも継続して起こってくるとやっぱり飯があるんだなと思ってますよね。そうですね。で、まあ、それでこう書いてありますね。海外選挙のこと、この段階でもね、個人のこと、いろいろ書いてあります。で結果が出てるからこれ明らかに予言がこの働きが神から語られたことだってことが書いてありますね。で最後に実際的なことの見分けのポイントは何かっていうと、いろいろ書いてあるね。実際的確認に戻るけれども10年に戻すと、まあままの結婚する人とまだ独身の人もいますからちょっと読みますけれども、結婚についてのことが書いてありますよね。で結婚の示しっていうのはに関してもちろん実際的な面も大事だけども、それね書いてある。愛し合っているか愛し合える相手であるか、今愛し合うとは言われてもよく分からないけど、あこの人なら愛し合いそうだなっていうかどうか大丈夫ですよね。ね、すごく私ね嬉しいんですよね。結構クリスチャンとかね、僕じゃね見心だろうかとかばっかり言うんですよね。 でももちろん見心が大事なんですよ。大事なんですけど見心なら愛し合えるはずなんですよね。だからこれすごく大事なことです。それと同時に最善の相手から愛し合えなきゃいけないってことと、ここら献身する場合ビジョンにしたんです。これはすごい重要なんですよ。片一方は世界に行くって言ってね、片一方はね日本ってね、片一方は賛美するってね、
片っ端料理するって言ったからね料理は三分の一番好きなんですよね。でもなんか中心の奉仕としてですよ、やっぱりまずいですよね。あと片っ端神道で行くって、片っ端献身するっていうのはね、これは後でものすごく苦しいことになります。だからビジョンが一致してるのも大事ですよね。でもちろんあの女性の場合は夫のビジョンに、を助けるっていう、そういう示しで導かれる方もいると思いますから、それはありると思いますけど、でも基本的にはビジョンを持って一致してるかってことは大事ですよね。私の妻の場合はね、はっきり日本が使命だったんですね、最初から。それは世界選挙しないといけないんですよ。世界に出ているけれども、私の世界選挙のメインの国は日本だと思ったんです。世界に中に行くし、世界中に人を使わすことは使命だと思ったけど、自分自身は世界中に行くけれども、メインは日本というのが明確になったんですよね。この例の壁を破るっていうことがすごくあったんですね。だからあのそういうところですね。で、これ大事ですよね。ビジョンの一致がなくてはいけません。妻は夫の助けでです。違う種の計画があってはビジョンの一致は無理です。またその時は仮にビジョンが違っても、結局は相手と一致するビジョンでなくてはなりません。その時違っても一致すればいいんですけど、結婚したいばっかりに無理に致させる人がいるんですね。結婚した後にね、うちこう内側からメキメキ出てきてですね、大変なことになるんですね。だからこれは気をつけてください、ね、だからあの、ね、ビジョンが一致しないといけないんですね。で、あと、もう一人が献身していて、一人が献身しなければそれは導きではない。もちろんね、もう一人がちゃんと献身していくならそれは別だけど、ね、あの一人が献身して、他の人が献身しない場合は導きであっても導きでなくなるって書いてある。これはもう本当にそうだと思います。特にこれからお前の時代は献身してるかしてないかは全然導かれ方が変わってくるので、これはあのはっきりあの大事なところですね。ましてノンクリスチャンとの結婚ということは、まあ、同じなのか、まあ、でも今日ははっきり本音で言います。この前の全員ノンクリスチャンと結婚したらすごいことになると思いますよね。ないとは言いません。100日か1000日もしかしたらあるかもしれませんが、それは相当な導きの確認を取らないと本人たちが苦しむと思いますよね。だから、まず本当にお互いがクリスチャンで、しかも献身している場合はお互い献身している、これがすごく大事になっているということをね、覚えておいてください。で、これ結婚のこと分かりやすいから書いてあるんですけども、そういう実際的なこと、現実的なこともちゃんと見なきゃいけませんよっていうことですよね。例えば長期で海外選挙に行く場合、長期で選挙を示されているって場合は言葉をやらないといけません。英語ができなくても短期で海外選挙に行ったり世界中回ることはできますが、長期で海外選挙に行くならば現地語が話せるか英語が話せないと長期の選挙者は現実的には難しいです、ね、今話せないとこれが話せたらいいですよ。でもそれ抜きにして、あの私はね心でやるとか言っても現実的には難しいです、ね、だからあの現地の言葉を話せるか英語を話せないと難しいですね。だからそういう実際的なことっていうのは、いい加減にしちゃいけないですね。神が召されてるならその力がある。もう終わりますけど、新川宣教師ってね、中国に行かれた、まあ、本名じゃないんですけど、宣教師がいましたね、ただあたりですけどね。で、彼は京都の、試験、昔ね、名前さえ書いたら合格できるっていう学校に入った。で、その学校でさえちゃんといけないで、落第しなかった。で、漫画も嫌いだった。なんか漫画って吹き出しに字が書いてあるでしょ。その字を読むのが嫌だった。それぐらい字が嫌いだった。で、ところが彼は神様に触れられて救われちゃうんですね。で、その後なんとね、中国に示されるんです。でも吹き出しの字さえ読むのが嫌だった彼が中国に召されてる。これで召されたらすごいですよね。彼はですね、北京大学っていう中国でトップの大学にの語学科に導かれて、それで 1年間の語学コースだったんだけど、他はみんな東大とか早稲田とか京都か京大とかそんな連中ばっかの中で、彼だけは京都のその名前書いて入る高校出身だったの。で、1年間勉強したら彼どうなったの、首席になったの。で最後、そうないですよ。何かありますか。毎日乗ったダニエルの与えた10倍の血をくださいって、私は金儲けのためじゃありません、これのためじゃありません、神のために勉強しますって毎日乗ったら、で彼は今ね、あの昔ね、私が親しくした頃、中国語ってね、あの北京語と広東語と違うんですね、あと台湾も違うんですね、字は違う。その3つを全部中に話せて、かつ英語まで話せるようになってました。考えられないですよね。で、面白いな、吹き出しの字を読むのも嫌で、感じたから絶対嫌いだってことが中国ですよ。だからね、神様が召したらね、開くんですよ。それがあるからね、今嫌いでも可能性あるんだけど、ただその時にはそれに対して本当に気持ちが変わるっていうか、対応したりとかね、それがあるってことをね、覚えておいてほしいというふうに思いました。あの長崎教会の姉妹がいつも言うのって告白します。 新幹線教師に現れた奇跡が私にも現れますって毎回告白したんですよ。まあ、あのね、それをね、覚えてください。はい、まあ、そこまでですけど、この吟味、今日やったこの赤い復帰したか吟味っていうことはすごく重要なので、ね、自分が吟味するのはもちろんですけど、他の人たちに吟味のことを教えるようになってくださいね。で、今日やったポイントは、実際的な面をきちんとさせるっていうこと、これをね、どうぞ覚えてほしいと思います。お願いします。天のお父様、学びの時をありがとうございます。さらにこの後の正解を豊かにしてくるし、口を入れてください。イエス様の名前でお願いします。アメン。